南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
よろしいか？
よろしくてよ。
第117回目5月25日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。
珍しくね、今回多分ブルーレイレコーダーが壊れたからだと思うんだけどアニメがそんなにブルーレイに蓄積されてないので、アニメコンクールのねアニメを結構見れていて。
ほう、コンクールってコンテスト的なやつじゃないですか？
今期クールね。
今期の今ナウ
ナウナウナ
ナウクール。
そう、リアタイでは見れてないんだけど、私が今のクールのアニメをあんなに見てるのはすごい状態で
追いついてる。
そう、おたこいと、うん、多田くんと、うん、
ああそうだ、おたこい
ソーダートオンラインの違う人が書いてる方のガンゲールオンライン と、うん、とあとあと隔離用のあれなんて読むんだろう、宿飯って読むのかな、宿題の宿にご飯の飯って書いて、うん、あれなんて読むか分かんないんだけど、あとされど罪人は竜と踊るっていうやつ。
あ、隔離用の
隔離用の宿飯でいいのか宿飯とか読むのか多分宿飯なんだと思うんだけど。
お、検索、宿飯ですね。
あ、合ってた。なんかおじいちゃんがすごい霊感の強い人で、うん、この世とその妖怪が住まう世界を行ったり来たりできる人 で、うん、でたまたま血筋引いた孫が、うん、あっちの世界の鬼が迎えに来て隔離用に連れてかれて、それが借金の方に連れてかれたんだよねでそれを借金を返済するためにその鬼は宿屋さんみたいな旅館みたいのをやってるんだけど、うん、そこでお仕事探してたんだけどなかなか見つからなくて、その離れに何やっても潰れる建物があって、うん、でそこで小料理店やりませんかみたいのをキュービーの狐に誘われてやりますって言ってスタートさせるみたいなお話なんだけど、うん、
コニタン。
そう、コニタン鬼ね。
ニーナさん結構あれじゃないですか、こういうあやかし系好き、ね、
あやかし系好き。
なんか楽しそうでしたよ今喋ってる時。
本当に
ニヤニヤしてた。
なんかさ、食べ物系のアニメってそんなに好きじゃないの、
うん、
でも何が好きじゃないのかなって考えたら、食べ物作ってるところとか料理のなんか絵とかはすごい好きなの
よ、うん、
なんだけど食べてる姿とか咀嚼音とかが好きじゃないの私。
アニメの、
うん、アニメのっていうか全体的に。
ああああ、
ドラマとかもそうだし。
最近それの話したな、電話してて。
あと食べるのが早い人ダメかもしれない。食べるの早い人ってどうしてもさ雑に食べるから咀嚼音出るじゃん、
うんうん、
だからねちょっと苦手かもしれない。もともと私すごい食べるの遅い人だし、ラーメンとかそばですら音立てないで食べる人なの私基本的に。
あーヌードルハラスメントってやつですね。
そうそう、だからね、でなんでかなと思ってこの間考えてたら、パパとデートした時に思い知ったんだけど、うちの家系ってみんな音立てないの。
まあ育ってきた環境がってやつですね。
そうそうそうそう、そうなのさ。で昔からあるけどお茶漬けの CM あるじゃない、うん、書き込んでるやつ、あれがねうちのパパ大嫌いなの、
うん、
それをちっちゃい頃から見てるから、それは私も嫌いになるわなと思って。
そうだね。
そう、おにぎり温めますかは平気なんだけど、
我あれやな、音立ってて食べる人の方が多いよねっていう、その面形とかは自分もズルズルするから別に大丈夫なんだけど、本当にくちゃくちゃ言うのだけはダメで、
くちゃくちゃくちゃらと口開けて食べる人って
、ああそれダメだわ、わしもダメやわ。
わざわざこう口元をね手で隠して食べるとかそういうのはしなくていいんだけど、うん、なんかちょっと気をつけてほしいって思うじゃん。
やっぱ普通にハムハムしてる時にさ、カムカムしてる時にさ 唇閉じればよくないって思うよね。
そうなの、そうなの。いや、その食べてる時に喋んなくていいからって思うんだよね、うん、
ごっくんしてからでええでってなるよね。
そうそう。
あ、でもそれで言ったら、あのドラマとかでも、あのグルメ系好きなんだけど、うん、おいしんぼ、あと若子酒、
あ、若子酒、
深夜食堂、うん、あの辺は嫌な音は立たない、
うんうん、
かも。であとはなんだっけ、
私孤独のグルメはちょっと苦手なんだよ。
あ、孤独のグルメは無理ではないけど、
なんかね、物によるんだけど、ダメな会話ダメだね。
まあ実際に食べてる時に自分の耳に聞こえてくる分にはいいんだけど、あのマイク頑張って近くで撮ったんかな、それとも作ったんかなって分かんないような音が聞こえた時にちょっとハッってなったけどあ、そういうことでしょ。
そういうことだよ、音に敏感だからさ。だから私ブレスノイズが苦手だってブレスノイズですら気になるのに咀嚼音そんな立てられてもみたいな。あとなんか途中で目を切る人も苦手なの。一気に行けよって思っちゃって。だからなんかね、麺系ダメなんだよな多分。
麺系ってさ、あの自分の口の容量を分かってない人結構いるよね。
そうなの、なんか、
あ、容量ってあの中に入る量のことね、う
ん、こだわりじゃないんだけど、食べ物に興味ない割に結構うるさいかもしんない。なんかね、昔付き合ってた人がね、うん、男の子だったんだけどね
そうだね、最近このラジオで彼女さんって言ってるから語弊がありますけど、この人の恋愛対象は男性ですからね仲良すぎて彼女に見えるってだけの話ですからね。
そうそうそう、
はい、どうぞ。
そうなの、私はノーマルです
男の、ちゃんと男の子と付き合ってました。はい、
男の子がね、男の子なのに、うん、パスタをねちょぼちょぼちょぼって おちょぼ口で食べる子がいてね、
うん、
ちょっと豪快に食べる人も嫌いだけど、おちょぼ口で食べる人もちょっと無理だなと思って
あのさ、食べ方が綺麗な人で豪快に食べてる人は好きよ。
ギャル曽根ちゃん好き、
大好き。ギャル曽根ちゃんとか、あとテレビの CM でご飯食べてる人とかいるじゃん。美味しそうに食べるからっていうので起用されてる人でも、やっぱ食べてる時の、まあ、音とかも含めだけど、本当に綺麗に食べてる人が好きだから、ギャル曽根ちゃんいいじゃない。あとグッサン、グッサン食べ方綺麗だし、めっちゃ美味しそうに食べるし、あの汚らしくない豪快さもあるし、こういう人だったらご飯作って食べてくれたら嬉しいだろうなみたいな、作りがいがあるやろうなっていう食べ方する人好きなんだよ、うん、あのノリさんもそうなの、トンネルズののりさん。
あ、ノリさんはさ、 その口の周りの皮膚はどのように伸びるんでしょうかみたいなさ、
すげえ
食べる時だけ急にブワッて広がんない
そうそう、あのだから食わず嫌い王とか見てても、トンネルズ2人とも食結構好きな人たちだから、食べ方が綺麗だから見れるんだよね。ああいう感じがいいです
最近気になるのは、あのブラックペアの二宮くんが、うん、自分のなんかお部屋みたいなところ仮眠室で、うん、ひたすら卵かけご飯を食べてるの、
うん、
その時のなんかね、二宮くんの食べ方がすごいなんか気になるので、すごいね咀嚼がね細かいの、なんかねゆっくりじゃなくてめっちゃ早いんだけど、
うん、
今までに見たことない食べ方するこの人って。
頬袋に詰めた時はゆっくり噛んだ方がええと思うけど、まあまあ、キャラ的なもんなんだけどね、
うん、
い
や、
あの先生怖いしね。
あの先生やばいよね、見てる？
あのね、1話か2話ぐらいだけ見たの、間あれってさ、一応さ1話完結みたいな感じになるじゃん、うんうんうん、大御所の人の手術を2つ同時にやったやつだけ見た。
あー、出版社の元編集長と、
そうそう、見たよ。
演技うまいよね、びっくりするわ。
あのちょっとゾッとしちゃった、お前ならどっち殺す、やばーと思って。
私さ、なんかメイキングみたいなやつもだ、ニノのアドリブが結構多いみたいで、もともとの割り本に書いてあったセリフを変えたりとか、同じセリフでも言い方をリハーサルで何度も変えたりとかしてるっていうのを見てから、
うん、
実際にその撮影してるメイキングのシーンをドラマで見たときに、うん、ゾクってして、 なんだっけな、竹内涼真くんが部署替えみたいのをしてほしいみたいな感じで、うん、その移動願いみたいなのを書いて自分の机の上に置いといて保留にしてたんだけど、それをなんかニノが拾って、お前これなんだっけな必要欄に記入が足りないから書き直してくれって言われて、そこで泣いちゃうシーンがあって、竹内涼真くんがあまりに怖すぎて、なんかそこもメイキングでやってて、リハーサル室っていうか前室みたいなところで2人すごい仲良さそうに喋ってて、いきなりその本番のドライに入って、なんかリラックスした状態で何も考えないで現場入ったら、二宮くんの言葉が怖すぎて怖すぎて泣いちゃいましたみたいなその涙はもともと演技の中に入っていない涙 で、うん、でその涙を見たニノがそんな泣くくらい怖いんだったら、うん、部署替えなんて甘っちょろいこと言ってないでやめちゃえよみたいなことをアドリブで言ったんだって。だからなんか二宮くんすげえなと思って、でなんか演技するとき何考えてるんですかみたいなことをインタビューで言われてて、うん、そしたらなんか驚くことをしたいみたいな、こうみんなの視線がいろんなところに散らばってるのをいきなり自分の方に向けさせるとかみたい な、うん、なんかギャップとかもすごい楽しいしみたいな、でなんか多分自分がすごい意地の悪い人間なんだと思うんですけど、相手がこれ言われたら嫌だろうなって思うようなことをポンポンポンポン言っちゃうんですよねみたいなアドリブでって
要はでもそのキャラが結局は本人にめっちゃ投影されてるってことだもんね。
そうすごいなと思って、
あの先生怖いもん、やだお金もらったらあれでしょ、何でもやるんでしょ。でさ、なんだっけ、カトパン、うん、カトパンがさ裏をこうちょっと操ってる女みたいになってんじゃんか。あの人もともとアナウンサーだからさ、解説が綺麗すぎて聞き取りやすいですって思った
でも逆にそれがあんまり演技してないみたいな、ただのアナウンサーじゃんみたいな感じ
で。でもさ、あれって要は本来だったらナレーターが入って解説をしなきゃいけないぐらいのことを、
そう、日曜劇場だしね、
そう、役者としてあの人がいることによって現場だけで完結させられるっていうことをしてるんだとしたら、あの構成作家勝ちだよね、うん、うまいと思うそれはそれで。私は
でもさ、カトパンのあのキャラクターがさ、うん、その実際に治験コーディネーターやってる、うん、その病院に出入りしてる営業さんから見るとさ、うん、なんかそんなことリアルじゃないんだけどみたいなさ、うん、すごいあれなんでしょ、批判があってさ。
でも皆さんドラマですよっていうとこなんだよね。
でもね、私同じようなことがよくあるのよ。私のお仕事をさ、うんうん、なんかフューチャーしたさ漫画とかドラマとかがあるの。
ありますね。
あるんだけどさ、もう絶対ありえないことが多くてさ、うん、もう完全にキルキルってするけど、なんかそのあんまりメジャーじゃない仕事に関して想像だけで
ちゃんと調べてほしいよね。
そう、体験 しないでなんだろうなっていう、そういう書き方をするってことは体験したことないんだろうなみたいな書き方をされるとすごく迷惑だなって、
うん、だってなんやかんや言ってさ、うん、あのアイマスとかさ、うん、歌っぷりとかもさ、まあ、あのキャラ的なものとか声優さんが好きで見てたりはするけど、うん、芸能界こんなんじゃなくねってこといっぱいあるじゃん、うん、なんかでも違くない、なんかちょっとみたいなのをいっぱい感じるところはあった。大手がどうなってるかは私もわからないけど、うん、でも急にねマネージメントしないみたいなの絶対起きないからさちょっとね面白かったですね。
そうなの、まあ、全てはリアルに書く必要はないんだけどさ、
うん、だから、まあ、フィクションですって思えばどうにでもなるんだけど、うん、ただここぐらいはもうちょっと調べてほしかったかなっていうのは多いよね。
そうなんだよね、うん、風評被害ですよ完全に。
その、まあ、ドラマに関してはこうドラマっていう文化もあるから、うん、映像作品としての
もうさ、花壇とかみたいに完全に設定がぶっ飛んでるとかだったらさ、うんうん、全然いいんだよ。でもさ、リアルにありそうでさ、でなんか視聴者の中でさ知名度がある職業とか、うん、 なんか事柄とかだったら自分であこれはフィクションでこれはノンフィクションだみたいなさ、うん、区別がつくと思うけどさ、あんまり知識がないものをわざわざ調べてまでこれは正しいのか正しくないのかなんて判別しないじゃん、うん、それをさ曖昧に書かれてもみたいなさ、
あそうだね
いうのはあるよね。
あのいや私はその演技をしてないとかじゃなくて、あのかなんだっけ、カトパンがやってた役に関してはもう別に演技うんぬんじゃなくて、そういうポジションとして置いてる役なのかなっていうのを見ててなんとなく把握したから、
私もカトパンに対しては何とも思わないけど、うん、でもその職業の人からするとあんな大金を病院に払ったりとかもしないし、う
ん、だからそこは完全にさ、その何二宮くんがやってる先生のキャラクターとすり合わせた結果のものであって、そこはフィクションですをこうね受け取ってくれればいいのになみたいな、
受け取ってくれればいいのになだけどさ、でもさ、
でもまあプライドもあるだろうからね、
試験のさお客さんに対して払う金が300万とかさ、うん、金額とかをさは多分あそういうもんなんだって受け取る人の方が多いと思うよ。あ
そうよね、
試験コーディネーターがいるっていうで、なんかさ接待とかも本来はしないんだろうなっていうところまでは多分想像がつくと思うの、うん、でもあの多分金銭のジュジュのところで完全に火がついちゃったんだと思う、うん、だから接待に誘ってっていうのは、うん、ああ夢の世界だね現実そんなんじゃないのにで終わってたんだろうけど、うんうん、講義が言ったのは多分その白玉さんが見た回じゃないと思うけど、うん、借金があるから早く退院しなきゃいけないって言ってる患者さんに、うん、今あのご利用でしょうからって言って大金を渡すみたいなさ、シーンがあって、多分そこでもう完全にそれはちょっと待てよみたいになっちゃったんだと思うんだよね、うん
うん、実際はそんなことありません
っていう、だってさもともと原作者さんがさ現役のお医者さんが書いてるものだからさ、うん、そういうのも分かった上でその、うん、まああくまでドラマの話ですみたいな感じで書いてるんだろうけど、そこを生々しく出しちゃうのはダメだったんだろうね。
なるほどね。
二宮くんがお金をもらってどうのこうのみたいのは、あもうこれは完全ありえねえだろうみたいな感じで割り切れるだろうけど、うんうん、
そうか、そこの取り方を曖昧にしてたらね、
うん、
まあ実際はありえないけどねぐらいで済んでたかもしれないけど、うん、ちょっと待てようになっちゃったな、そこもあるかもしれんな、
うん、でもその講義が来たところで今更カトパンの役をさ、うん、ちょっと妖艶な感じというかさ怪しいキャラの裏ボスポジションみたいなところから外すわけにもここまで来たらいかないじゃん。
そうよね、
だからさそこ難しいところだよね、うん、
しかもあのアナウンサーだからこそさちょっと無機質な感じが役に合ってると思うけどなって私は思いました、うん、丸
別に全員が全員上手ければいいっていう話ではないと思うので、うん、いいじゃないですか周りの人たちみんな上手いから。
そうだよ、
いっせーので、
南北友好条約
笑うね。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけね
ー。 What's up? 頑丈やろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、 イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
ゲッターズ飯田のね、後半始めます
急だな。
なんか、
はい、
その未だにキャンディークラッシュをたまに家で暇だとやってるんですよ、
はいはいはい、
うん、あの見ている消費アニメがすごいつまんない時とかにやりながらゾコになるんで、うんうん、
やりながらあの聞き流してるわけですね。
聞き流してるんですけど、はい、そのキャンディークラッシュの、なんかオプションみたいのを無料でゲットできるみたいので、 CM 広告みたいのを再生してそうすると無料でついてくるみたいなのがあって、その中にたまたま見てたらゲッターズ飯田さんのサイトに登録をすると、うん、
みたいのがあって、で無料診断が先にできたので無料診断やってみたんですよ、
はいはい、
そしたら割と当たってたんですけど、その中で一番怖かったのが、うん、占い、恋愛の占いのところで、はい、なんかあなたが未だに独身なのは運命の人にめくり合ってないからですみたいな、
あら、あらららら、
なんか私の性格の場合そういう人に巡り合うとなんか頭の中でピンってなって、
ゲッターズ飯田さんで調べたらそのサイト出てくるの
かな、わかんない、
ちょっと続けてください。
でそれでね、なんかもう運命の人って決まったらもうその人しか見えなくなって、うん、でもその人とうまくいきますみたいなことが書いてあったの、まだその人に出会ってないんですみたいな、それはなんか誰かに紹介されますので、うん、待っててくださいみたいな、あるそういう時が来ます絶対みたいな書いてあって、でね2年前かな、もう2年前になるのかな、あの私今事務所の名前を借りてるところが、あそう、
うん、
あるんですけど、
はい、
そこのね代表が、まあ、一応タレントさんでもあり占い師さんでもあるの、
うん、
で頼んでないのに勝手に占いしてくれたのね、
はいはい、
でそしたらその人も恋愛のところ全く同じこと言ってたの、まだ出会ってないんだよって言って、
うん、
もう絶対わかるからみたいな、出会ったら絶対わかるからみたいなこと言われて、
あ、じゃあそんなに続行になるってことだ、
なんかそんな全く違うところでさ同じこと言われるとそれはそうだろうって思っちゃって、うん、占い基本そんなに信じないの、星座占いとかっていうとさ、私1月20日生まれなんですけど、うん、ヤギ座と水瓶座と両方1月20日ってあるのね、
ああああああ、
だから星座占い絶対信じないし、血液型占いは信じるんだけど、うん、でもあれはさ性格分析みたいなところ
からさ、占いっていうか性格分析、統計の結果みたいなやつ
だもんね、そうそうそうじゃん、でだからさそれ以外のなんかタロット占いとかさ、うん、手相占いとかあんま信じないんだけど、あでも手相占いは財運線だけは気にしてみるようにしてるんだけど、
うん、
それ以外基本的にそんなに信じなくって、ただちょっとびっくりした、
じゃあちょっと面白そうなので自分の生年月日を入れてみました、ゲッターズ飯田の占い無料占い鑑定結果、まず基本的な性格からお伝えします。これ合ってるかどうかは他の人の評価もあると思うので、ちょっとね一緒に見てもらえると面白いかなと、聞いてもらえた方が面白いと思います、あなたの本質、私の本質ですね、白玉さんの本質、理論理屈が好きで探求心があり研究熱心、負けず嫌いの頑張り屋、本音は目立ちたがり屋でパワフルな人、一度好きなことにはまると長いです尊敬できない人とは本気で仲良くならないので簡単に心は開きません。他人を小馬鹿にしたような口調が出てしまうこともあります。文化や芸術、美術が好き古風なことが好きです。食事のバランスが悪く一度好きになったものを繰り返したあれさっきそんな話したな自分で思ってる以上に威圧感があるので笑顔を心がけておくと良いです。
へえ。
ライバルや目標となる人が見つかると驚くような力を発揮することができます。ただ目標を達成する瞬間に飽きてしまい、投げ出してしまいます。
ほう、
どうですか。
合ってますっていうか当たりすぎてます
すごいですねこれ。
すごいよね。私も本質あるよ。表面的には優しい感じや気さくな感じを出すタイプですが、根はかなり負けず嫌いの頑張りや心は一生高校生、自分の負けを認められなくて人とぶつかってしまうことがあります。親近感があり仲良くなれる人は多いですが、誰とでも対等に扱ってしまうため若い自分は生意気だと思われてしまいます。努力家で頑張り屋ですが、本当は仕事をサボってしまったり要領を横なします根は異常に頑固な部分があり、意地を張りすぎて損をする場合があります。もうやばい、当たりすぎてる気がする。
面白、これすごいね。
本当は仕事をサボってしまったり要領をこなしますっていうのは当たりすぎてて怖い。
これすごいな。
すごいでしょ。
これ次恋愛傾向について、うん、一緒。白玉さんの恋愛傾向、尊敬できる人を好きになるタイプ、知的好奇心がなかったり、無知な人は嫌いでしょう。芸術や美術などの感性も豊かな大人の異性を好むでしょう。恋が大好きなタイプ。そうなんだ。 好きになると一気に熱が増しますが、新しい人が現れるとスーッと冷めて乗り換えてしまうこともあるでしょう。自分の考え方をしっかり持ち、仕事をバリバリやっている人を好むでしょう。ほー、安心してください。結婚縁はちゃんとあります。ですがここだけ注意してください。あなたの結婚運命、あなたの結婚は両極端な運勢を持っているようです。勢いで結婚して周囲を驚かすこともあれば、仕事人間で結婚なんか縁がないと思っていたのにある日突然結婚することもありそう。結婚後は家庭でのんびりするのは不向きなので、仕事や趣味を始めそうです。相手にも家事の手伝いをしっかり求めるでしょうから、相手が非協力的だと浮気に走ってしまうことがあるかも。だって取れてないかも。
取れてないかもだね。まあいいんじゃない、
あんなに語り合ったのに。
あんなに語り合ったのに、とりあえずゲッターズ飯田は当たるってこと、
うん、すごいね。
だってさ、あの人完全なる統計学の人じゃん。
うんうん、
すごいよね。
無料お試し占いでちょっと調べてみよう。なんかこの面白いね、占いの結果見るだけって、うん、合ってる合ってないは別としてね。
私217マニュアルで結構人のこと見てるからね、性格分析するし、うん、多分やられてる側はこういう気持ちなんだろうなと思いながら読んでた、
うん、今ので見てて、うん、普通に面白いなって思ったのは、このゲッターズ飯田さんのやつのね、
うん、
無料占いのところで一番最初のト書きにさ、うん、占いは気持ちや心の栄養ドリンクのようなものです、
うん、
信じて行動する人が運をつかむことができるんです。まずあなたがどんな星を持って生まれたのかをお伝えしましょうっていうフレーズがあるじゃない、
うんうん、
なんかこれって本当に統計学だからこそ言えるんだろうなって思って、
うん、
他の占いっていうかさ、うん、なんか占い師さんがいっぱい、占い師さんがいっぱいいて、
うん、
でその中でこう電話だったりメールとかで占いをしてもらうっていうサイトさんとかもあるじゃない今って、うん、でそれに対してまあお金を払うわけだけど、その鑑定士さんに、
うん、
そういうののさ、占いの今までの事例みたいなのとかさ上がってたりするじゃんか、そういうの見たことあるんだけど、
うん、
それ占いでお金払って相談する内容みたいなのとかさ結構してない、みんな、うん、友達でいいんじゃないかなみたいな、しかも友達も言いそうなことしか返してないよみたいなのとかあるけど、この生年月日で見る統計学だと、こういう星を持って生まれてる人が多い日にちに生まれてますよってことじゃん。なんかちょっと説得力あるよね。どうしたの？
これやばい。
面白いの？
あなたは自分では気づいていないかもしれませんが、ちょっと変わっている人です。周りの人から不思議な人とか面白い人などと呼ばれることが多いのでは。誰かの質問に的外れな回答をしたり、会話が噛み合わないことが多いけど、それはそれで愛嬌として受け止めてもらえるあなたはある意味美味しい人です。それが計算でできるようになるなら天才と呼ぶにふさわしい人物です。自分では気づかないうちに周りの雰囲気を和やかにするムードメーカー、ただし空気が読めないので反感を買ってしまう言動をすることも。自分を認めてくれる度量の大きな人とは相性度量の大きな人と相性抜群です。年上の人やリーダー的な存在の人と仲良くすることが多く、逆に自分がリーダーシップを発揮することはあまりありません。というよりそういう場を与えてもらえないことが多いかも。バカと天才は紙一重とはよく言ったもので、何を言っているかわからないようなことや行動をする人がいます。これは他人が見た時に理解しがたい行動をしているためで、よく言うと誰も思いつかないようなことをしているということ。そこに必然性、意外性、ただの思いつきでなく発想の転換によるひらめきなど、相手を納得させるだけの説得力が備わっていれば、あなたは唯一無二の存在として誰からも頼られる天才として認められることでしょう。我の強さだけでは世の中うまく渡っていけません。出る杭を打たれると言われる世知辛い世の中です。プラスアルファの武器を備えて、認められるのではなく認めさせる逸材を目指しましょう。
それ何の占い？ちょっと面白いな。
これはね、無料性格診断で出した、
うん、
これなんていうサイトなんだろう、わかんないな。
なんか10個の質問にはいかいいえで答えていくやつなんだけど、
10個の、あ、これだ、10問質問から診断しますのやつかな、
うん、
たまにはこういう診断系いいですね。12個の質問に答えることでわかる診断テスト、診断結果、16タイプ性格診断、 ENFP 型すごい診断のタイプ出てきたよ。あのこれ言ったら、うん、ニーナちゃん笑うと思うから結構本気で言うね、
うん、
ワクワクを追い、ちょっと待って噛んだ、ワクワクを追い求める海賊王ガチだから
本当だ。
これは理想主義タイプ、うん、外交、直感、
うん、
情緒、柔軟っていう4分類されてるらしくて、
うん、
内容、この海賊王タイプはの私はですね、うん、この診断結果によりますと、楽観的で活力があり自然体で伸び伸びしています。人当たりも良く多くの友人に恵まれます。なんかこんなことしか言われてないの好奇心の塊のような人でいつも新しいアイディアにワクワクしていてリスクも恐れません、
うん、
まさに海賊王に俺はなると言いそうな人です書いてある、
言っちゃった、
かっこアニメワンピースよりって書いてあるちゃんと引用文もね、あの入ってますんでね、素晴らしいと思います、枠にはめられるのが嫌いで愉快なことが大好きです。斬新なアイディアを思いつくとやってみたい衝動が抑えきれず後先考えずにやってしまったりします無計画の旅に出たがりますある、偽りない人生を生きたいと強く願い独自のインスピレーションを大事にしています。大抵まずインスピレーションに従って方向性を決め、後からその意義や目的が明確になっていきます。人と一緒にいると元気になるタイプで誰かと協力して物事をやり遂げるのも得意です。楽天的でできないこともないと思っていてトラブルやハプニングをちょっと楽しみにしています
うわ B 型だ、
わかるわ熱い旗の持ち主です。ただし好奇心旺盛でいろんなことに手を出しますが、ただ計画性がなくひらめきや直感で動くので不注意やアバウトすぎる計画で痛い目を見ることがあるので注意しましょう。しかし他のタイプの人たちがこのタイプの人たちの持つ自分も他人も人生も肯定して自由に生きようとする姿勢から学ぶことは多いでしょう。固くなった頭をほぐしてそうだったと気づかせてくれます。陥りやすい落とし穴、手を広げすぎて収集がつかなくなるわかる、これよくある、秋っぽい、組織に向かない組織に向かない、やばいな。あ、同じタイプの有名人出てきますこれ、
うん、
え、すごくない、ウォルト・ディズニー、チェ・ゲバラ、サルバドール・ダリ、すごくない、
すごいね、
ロビン・ウィリアムズ、サンドラ・ブロック、シャロン・ストーン、女優俳優革命家画家アニメータープロデューサーが同じです。
はあ、白玉さん告知はありますか。
白玉さんの告知は、あ、リリックス .jp のアカウントを見てくださいっていうのと、出演者さん募集も兼ねてなんですけど、今やってるリリックス .jp、リリックス .jp っていう、
早口言葉みたいになってる、
リリックス .jp っていう、うん、イベント企画チームが、うん、コンセプトを持ったライブイベントで活動をしていく上でのやっていく方針を掲げて、自分たちが思ってる以上にクオリティを引き上げたライブステージを披露できる出演者さんを増やそうっていうコンセプトでやってるんですよ。その時間を割いてお金を割いて来てくれたお客様にその金額に見合ったライブステージを見てもらおうっていうコンセプトを提供しているイベントなんですけど、その中でちょっとね、投票制のライブイベントを企画がちょっと進んでまして、池袋ホットアイズさんと提携してやらせてもらってるんですけど、9月24日あ祝日の月曜日ですねに、投資のイベントなんですけど、ワン&オンリーっていうイベントやります。でこのイベントが持ち時間20分で、集客 チケットノルマがあるんですけど、ノルマ分に関しては集客ポイントっていうのがつきます。とあとクリエイターポイントっていうのと、あとその当日のお客様投票っていうのでポイントを集計して、でその集計ポイントがナンバーワンだった MVP の人にオリジナル曲1曲あげるよっていうイベントなんですよ。でサウンドクリエイターの方が当日いますんで、その方と曲を作って、OK で活動してる方の場合はカラオケ音源みたいなのがもうできてて、ライブイベントでもうそれ流して歌うだけっていうところまで持ってってくれる状態で、シンガーソングライターの方が出られる場合は実際にそのサウンドクリエイターの人に新しく曲を1曲作ってもらうパターンもいいし、自分が作ってるものをアレンジしてもらうっていうパターンもありっていうのでやるので、もし興味がある方いればエントリーしていただけると嬉しいなっていうのと、その9月24日までにあるリリックス .jp が監修しているイベント全部が対象なんですけど、1イベントにつき3ポイントすでに加算された状態で出演できるので、まあ、これ放送される時期からするとあれですかね、6月7月8月ぐらいですかねのリリックス .jp がやってるイベントなんで、レトロイズムとかも含まれるんですが、出ていただいた上でエントリーしますと、その出てもらったイベントごとに3ポイントずつ、その9月までに3つイベント出たら9ポイントすでに持った状態でイベントに出れるっていうちょっとお得な条件もついてるので、もしよかったらツイッターを見てください。はい、以上です。
はい、声フェチさんが通るがね、
うん、
なんか最近やらされてる感が強くなってきて、自分で始めたのに。
え、どういうこと？
なんかね、喋りたいアニメじゃなくて、なんかこうさ、世の中の風潮的にさ、
うん、
実写が始まるからこの話しとこうみたいな感じで、なんかやるようになったら、なんか自分がやりたかったものとかけ離れてきたなと思ったので、
うん、
今31回か32回配信してるんですけど、うん、35回目からはもう曜日とか固定せず、
はい、
でなんかそういうのにとらわれず、私が見て面白かったものをなんか好きなことを好きな時に好きなだけ喋る形に、
はい、
声フェチさんが通る変えようと思ってて。
なるほど、まあ大元の原点に戻ってるんでいいんじゃないですか。
そうなんですよ、なんかね、なんか実写されるしっておすすめみたいな感じで今まで喋ってたんですけど、うん、なんか自分でやってて面白くないなと思ってきちゃって。
だ、要は普通のあれでしょ、一番最初はさ、自分のそういうのでやっていこうって思ってたのに、途中から番組の企画スタッフさんになっちゃったわけでしょ。
そうそうそう
あれっていう、もうこれ性分だよね、本人の性格だと思うわ。
でなんかちょっとね、
声フェチさんが通る聞いてる人で、またこういうことになると思うんですよ、多分ニーナちゃん同じ感じで、あ、でも結局これ声フェチさんが通るやるから、このタイミングでこれ喋っとこう的な感じになった時はもうすぐメッセージ飛ばしてあげてください今回また企画側の人になってたでしょっつって教えてあげて
そうなの、だからもう撮ろうと思って、そしたらソードアートオンラインの話とかも気にせずいっぱいできるなと思って、うん、
それがいいと思います。趣味が近い方はぜひニーナさんの小池さんが通るも聞いてください。
そう、もうだから初心者向けとかやめようと思って、おすすめじゃなく、もう自分が喋りたいように喋るから、うん、マニアック向けにどんどん喋っていこうかなと思うので、うん、
それでいいと思うよ。
みんな置いていこうと思います、
うん、で置いてかれる人は勝手に調べるやん、うん、ちょっと話聞きたい人はね、こういうことかってなると思う。まあ、それはそれで面白いんじゃない
ですか。そう、でもさっき性格分析にあったようにちょっと変わってる人、何言ってるか分かんない人なので調べてもついてこれない人も中にはいるかもしれないんですけど、 その時はその時でニーナさん そのリズムというか言い回しに慣れてきたら分かってくるから、
うん
うん、
白
玉さんも最初のうちは多分理解できなかったと思う
んです。そうだと思う。でもなんかね、やっぱね、時を同じ時間をね、長く共有しますと分かるよね。だから共有してください投げた今完全に。
感じです。
はい、
はい、
締めの言葉何にするか決めたんすか
なんか面白いの見つけたんだけど、
何これ？
ダジャレです。
ダジャレ、
ダジャレ一覧です。
へ
ー、ダジャレを白玉さんがかっこいい言葉ですげーダサいダジャレを言ったら面白いんじゃないかと思いまして。
あ、いい声で。
そう、いい声で。
低音ですか？今日の低音どうですかね。これが普通ぐらいでしょ、うん、もうちょっと下げるとこんぐらいですかね、うん、これぐらいの音でいけますか？ささやく系で。何？
いや私
それがいいの？
今ダーって見てった中でさ、うん、一番これがいいな。今日はこれでいきましょう。サダンで、
サの段で、
サイダーで、
サイダーで。私が悪いわけではありません。
いやこれサイトに載ってるからね。
そうっす、これあのダジャレ辞典っていうサイトに載っていたものをそのまま読ませていただきます。閉まるかどうかは別ですが、は
い、3、2、1、
そのサイダーをくださいだ。
やばい。
バカやん。
いやこれ面白いな。次回は118回目6月29日配信です。おやすみなさい。
おやすみなさい。じゃあもう一個ダジャレを普通に言います。サウナから出ます。サウナラ。ひどい。俺も乗ってっからね。We'll be right back.